それでは幹事報告いたします。ガバナー事務所様より2017-2018年度米山小学生修了証書授与式開催のご案内が届いておりました。日時が3月4日日曜日15時から、場所が国際青森国際ホテル、登録料5000円となっております。続きまして、むつ市連合 PTA 様より平成30年度新1年生に配布するランドセルカバー購入に際してのご寄付の お願いが届いております。寄付金額は2万円となっておりますが、これ毎年恒例ですので2万円寄付させていただきたいと思います。むつ市姉妹都市推進連絡協議会様より、むつ市姉妹都市推進連絡協議会に関わる平成29年度および30年度の事業報告並びに戊辰150年記念事業への予定について、中グループガバナー補佐様より、中グループ IM のご案内が届いております。日時が3月17日土曜日14時30分から、場所青森国際ホテル、登録料6000円となっております。幹事報告は以上です。
皆さんこんにちは。今日机にあるのは佐々木、事務局からのプレゼントだそうです。チョコレートバレンタインデーということで、ありがとうございます。14日という日だということで、先ほどロータクトの件で話しました。ロータクトが皆さんに、報告なんですけれども、今むつクラブと一緒に立ち上げようということで、むつ市に立ち上げようということで、実は先だって市長がうちのクラブに来た時に市長にお願いして市役所も出してくださいということで、早速トントン拍子に来まして、ロータクト現在のメンバーはですね、市役所から2人決まりました。あと数名入れそうということです。だから木村勤さんの社長の北栄電工からも1人決まってます。で、田中造花店の奥さんの子供だった、実質息子娘さんですね、田中さんの娘さんも決まりました。うちの会社の、産業員なんですけれども、若いのも決まっております。で、この間東海の内田大輔君も来てくれた時にも、内田君にも、逆にその話あるから来てくれよということで予定会に参加してくれた時もありますけれども、彼にお願いして2人出してくれました。で、その2人が今回の会長幹事ということで、赤川にあるところの施設なんだっけ、道の空系の下北療育園の職員の人が2人、率先して中心的になってくれるということがありました。ありがたいことと、吉田成都会の吉田ベーカリーの息子さん専務と専務の奥さんも会員ということで、今のところ10名ぐらい揃いました。吉田専務息子さんよりもですね、奥さんがですね、地元の人でないので友達作りたいということで、逆に喜んでくれるということであります。今奥さんがちょっとお腹大きくて、出産予定ということなんですけれども、ありがたいなということでメンバー揃ったということを報告させてもらいます。私自身がですね、次年度のインターフト委員長ということがありまして、そして出後しますけれども、先だって地区委員長セミナーということに行ってきました。弘前でありました。他の地区いいですね。青森市でも八戸でも今ほとんど日帰りで名が残されたみたいな感じになってますけど、逆に難しいは泊まれるなということもあるんですけれども、それはそれとしてですね、いずれにしろ次年度のガバナー、今井ガバナー、今出たエレクトロガバナーはですね、新しい RI の方針を伝えました。それは何かと言いますと、インスピレーションになろうということです。インスピレーションになろうと。ただこの日本語訳の意味はっていうと、非常にそのインスピレーションになろうっていうのが大雑把すぎで、今井ガバナーも問い合わせを何度かしたんですけども、自由でいいということなんだそうですけども、インスピレーション、直感で何かしようという、自分の直感を信じようということだと思います。特に我々ロータリアは、善良な社会人ということで、その善良な社会人を信用しようじゃないかというふうに勝手に私が受け止めた次第です。 そういうことがあったということです。でその流れがありまして、その前になるんですけども、八戸ロータリークラブのメイキャップしてきました。それは7月の21日22日でしたか、あのインタアクトクラブの年次大会があるということで、八戸ロータリークラブがホストクラブになるので、そのご挨拶とそこから印を出してもらいたいなということで、八戸ロータアクトクラブに行ってきたんですけれども、非常に見識が高くてですね、緊張して私よりも あそこグランドホテルの職員の方が緊張しているようなくらいピリピリしてまして、30分ぐらい前に行ったんですけれども、行った席からこうパンを置いていくんですね。なんでかって言いますと、結構クーラーマンですよ。要するにおそらく会員全員が出席するもんだということで、全員分のテーブルあるんですよ。ですから結構虫食い状態です。当然欠席する人がいるからですね。で来た人から50人パン鍋でもうフルコース来るんですけれども、いやもう本当にこう、こうスープあり、メインでディナーありということで、すごいなと思いました。ちなみにその時のたくあんはやっぱり私たちと違うなというのが読ませてもらいますけども、予想 ROE が 8% 程度を上回ると一段と PBR が水準が切り上がる傾向にある。仮に予想 ROE 10% 程度、PBR が 1.8 倍程度になると日経平均は BPS 17,037円 ×PBR 1.8 倍イコール3万667円と試算されるって、こういうことを喋ってましたけど、全然意味わからないです日経のですね、日経平均3万時代の足跡というのを日経証券の人が喋ってましたけど、全くわからないなということを報告させてもらいます以上です。
こんにちは。14日なんでバレンタインの話でもっていう感じで気軽に来ましたが、なんかそうもいかない感じ。あとはちょっと報告までに、おかげさまで幹事が決まりました。菊池昭彦さんが受けていただくことになりました。まあお仕事で忙しい部分もあって、皆様にご迷惑かけるかもっていう本人の話もありましたが、まあそこは皆さんでこうケアしていただきながら、次期1年間助けていただければと思います。あとまあ一つ課題が去り、またもう一つ課題がありますが、会長エレクトの件がまだちょっと乱になっておりますので、その辺もちょっと随時エレクトの方もちょっと交渉しながら決めてまいりたいと思いますので、もしここにいらっしゃる方にお声がかかった場合はにこやかに受けていただければと思います。あれよろしくお願いします。まあ、2月14日バレンタイン日本ではあれですね、女性が男性にチョコレートを贈るっていうのがまあ主流になっております。まあ、この流れっていうのは第二次世界大戦後ですね、お菓子会社ですね、大田区にある、まあ、今はもうなくなったお菓子会社が、まあ、戦略としてチョコ、当時はチョコではなかったみたいですね、菓子を売るっていう形でバレンタインが始まったんですけど、その時はあまり定着しなかったみたいです。でその後神戸 のモロゾフって有名な菓子会社が大体1970年代ですかねにチョコレートを販売するという形で私の調べたものによってはそういうふうになってました。でも、まあ、森永製菓とかという有名な大手の菓子会社が売り出したっていう説もあります。諸説大まかに3、4パターンの説があるんですけど、モロゾフの方が僕は有力じゃないかと思う感じです。で、まあ、日本では女性が男性にチョコを送る。で、世界的に見るとこれは日本だけです。チョコをこんだけ扱うというのは。基本的に世界的にはこういうキリスト教の絡みもあって、まあ、好意を持ってる人っていうのも一つありますし、お世話になってる人に何か物を送る。なのでお菓子でもいいし本でもいいし何でもいいし、そういう流れなんですけど、日本ではなぜかお菓子、まあ、しかもチョコレートっていうのがもう限定されております。で、まあ、最近ここ3年私、まあ、花業界ですので 3、4年前から日本もその女性が男性にっていうんじゃなくて男性でも女性でも、お互いに、送り合おうという、ことをもう少しこうバレンタインの本質的な部分で、考えた方がいいんじゃないかっていうので花業界でなんか最近フラワーバレンタインって言って逆に男性から女性の方に、お花一輪でもっていう感じの、キャンペーンをやっておりますが、全くこの東北には浸透しておりませんし、私もその全国の方の協会に立ち上げ当初2年ぐらいこう出向したんですが、あまりにもこう単純すぎて、なんでしょうね、お菓子メーカーが成功したから花業界でもやったらどうだみたいなノリなんですね。で都会でもやっぱりこうもう4年5年ぐらいになるんですけども、定着してないのに田舎で定着するわけがないっていう、それをこう東京に行った時に散々言ってたらその協会から外されましたやる気がないわけじゃないですね、もう少しこう考えてこう戦略的に攻めてほしかった。で、やっぱりどうしても田舎なもんですから、ある程度都会で認知されたものがやっぱり特に下北なんかは 2,3 年遅れたスパンで入ってきますんで、それが都会で認知されてないものがこの田舎でじゃあ頑張ってやったところでこう戦略として成り立たないわけですね。でうちも一応そのフラワーバレンタインのポスターとか貼り出して大いに男性に花を買ってもらおうなんて考えて頑張った時もあったんですけども、そもそもやっぱり女性から男性のプレゼントが強いものですから、で花ってなるとなかなか、ね難しいものがあって、で なんでかなと思ったらやっぱり日本はホワイトデーがあるんですね。結局男性が女性からもらって男性が女性に返すっていう日があるので、やっぱり私のところでもその日の方が売れます、お花を女性に返すという部分で。単純に お花って物を返すとね好みがありますんであれですけども、お花って女性って大概の人喜びますんで、でホワイトデーでは需要がすごいあるんですけども、バレンタインでの需要っていうのはほぼもう皆無ですね。たまにそうですね、今日注文表を見てバレンタイン関連が2件ほどの注文です。でそれも女性の方が買われていく、男性の方にあげるということで、女性の方が男性からの注文というのはほぼないです。でも逆に言えば、今日朝一からホワイトデーよって、もうすでにホワイトデーの予約注文をしに来た男性の方がきっと仕事の絡みで義理チョコが強制的にもらっちゃって返さなきゃいけないっていう人だとは思うんですけど、なので日本はもうそのスタイルで僕はいいと思うので、無理してバレンタインに花を男性が買う必要もないんじゃないかなという感じです。で明日ちょっと花業界、青森の花業界でまた似たような花、逆に言えばフラワーバレンタインを斡旋しましたかみたいな講演を私は明日しなきゃいけないんですけど、これはまたね、もう自分のところの実体験で皆さん注文ありましたっていう多分みんな皆無な状態だとは思うんですけど、そういう話があります、世の中には。でどうなんですかね、本当バレンタインって盛り上がってるんですか最近。もらってますか皆さん。
わ
すごい
返すのに7万あれだろ。
それは半分お花の方にお花の方にお願いします
。それで、それで私も仕掛けてみる。年に1回だから、ス
タートとかに返した
んですよ、一応。だから5倍ぐらいで
返したんですよ。5倍ですか？
朝から保険屋のお姉ちゃんがすごい持ってくるんですよね本当あれは本当ギリチョコでもらったのはどこまでお返しすりゃいいんだろうって思うんですけども、いやなんか花屋が花をやるとすごいこう安上がりにあげたように思われるのが嫌で、一応何かしら物で返しますけども、皆さんぜひもらったらホワイトデーは モントデルへまあそんな感じでなんかちょっと宣伝見たくなりましたけども、あのまあバレンタインがあってホワイトデーがあって、その間になんかもう一つあるんですよね、あのおかまのおかまのおかまのって、あレインボーなんでしたっけ、なんかあるんですよね、
BTL なとか LG とか
の人たち、あのまあゲイとかレズとかの人のためのそういうバレンタインみたいな日がある、あるんですよ確か、
4月にかかってます、
4月のちょうど1ヶ月ずつずれですね、世の中にはもうそういう風にもう商戦を狙って仕掛けてる人たちがいっぱいといるっていう、そういうのに第一線に自分も乗っかれるような戦略があればな、もう少し商売も楽になるのかなと思いながら日々考えますが、なかなか出てこない現状です。
ヒットしねえよね、なかなかね。
八の屋さんとか お菓子、菓子屋さんですけど、どうですか、こういうないですか最近なんかあのよくごませんべいにチョコレート挟んだやつとかコンビニとか売ってるじゃないですか、ああいうのも、あこれは新しいなと思いましたね、アメせんべいは超えないですけどねそういうのでなんか新しいこう戦略、まあ先週あの川口さんの恵方巻きもそうですよね、結局やっぱ全てこう戦略に載せられてる感はすごい否めないですけども、まあ時代の流れというか隙があればそこを商売にしていく人たちのやったもん勝ちっていう部分が確実にあるなと思いながら、その先手を打てるような商売をしていければと思います。はい、で、そうですね。まあなんかちょっとまあバレンタインの話ばっかりもあれですけども、ちょっとまあ次年度の話少しさせていただきます。で、先ほどあの久保田会長からも話ありましたが、あの津波看板の方の件ですけども、次年度からは地区補助金の方に申請して補助金をいただいて。今、まあ、次年度に関しては今現行あるものの改修改善ですね、まあ、ちょっと強度を強化するっていう部分とちょっと看板を大きくするっていう部分に特化するとは思いますが、ね、どうしても今海沿いの方も設置している場所がこう距離が離れてますんで、それをもう少しこう人が集まるところにもう少しピンポイントで数を増やしていきたいということもありますんで、地区補助金を申請しながらちょっと多年度である程度、まあこれ今後どこにじゃあどのだけの数をどういうふうに、今後増やしていくかっていうのはこれから、皆さんで話し合いしながら決めていかなければいけないと思いますが、次年度に関しては今現行設置されている部分の補修と改善とですね、そこをメインで動きたいと思います。で、稚魚の放流に関しては今までそれが地区補助金対象でやっておりましたが、まあ、そこは金額的にもそんなに大きくはないので、まあ貝からの負担金でやっていければと思ってます。であとはまあ来年というか次年度に関しては35周年もありますんで、その辺もですね、私まだ入会して周年をまだ体験してませんので、皆様の今までの経験等を聞きながらどういうふうにその35周年は進めていったらいいのか、またその式典とか内容、あと記念事業っていうんでしょうか、そういう何か物を送ったりとかそういう部分に関してもいろいろ決めなきゃいけない部分がちょっとありますんで、その辺は皆さんの意見、今までの経験等で教えていただければ、皆さんで35周年を盛大に祝っていければと思います。で、あとちょっと目標ですね、若干お休みがちな会員の皆さんには月1回でもいいので あの例会に顔を出してもらう、まあ、夜例会だけでもいいし昼1回でもいいし、やっぱりあの全く顔を出さないっていうよりは月1回でも顔を出してもらえることが一番いいのかなって思いますんで、まあ、仕事本業に無理のないようにあのロータリー活動の方にも皆さんにも積極的に参加していただきたいという気持ちがあります。で、難しいことは何も言えないのであれですけど、とりあえず皆さんがこうワイワイ集まっていただいて、あのやっぱり人が集まれば何かこう新しいことをやるかどうかっていう話も出てくると思いますんで、そういうふうなのにつながっていければと思いますんで、皆様の協力を本当に煽りながらあの7月からやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
第1603回の例会を終わらせていただきます。